本日のメッセージの箇所を読みます。本日のメッセージの箇所は使徒の働きの第4章23節から。31節まで。釈放された二人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実、ヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになっていたことを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。一同がこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。エルサレムの神殿、麗しの門の前に生まれてから40年間歩くことのできなかった人が置かれていました。彼は神殿にやってくる人たちにから施しを求めるためにそこに毎日いつも置かれていました。目の見えない者、足の不自由な者たちは神殿に入って神を礼拝することができない呪われた者として、神から呪われた者、神に祝福を受けることができない者としてそこに置かれていたのです。しかしペンテコステの日に、ペテロをはじめとする約120人の人たちに聖霊が下され、そしてペテロの説教を聞いた人たちが、男だけで3000人の人たちがイエス様を信じる者となって、毎日のように喜びにあふれて神殿に礼拝に行くようになりました。その姿を見ていたときに、その神殿の前に置かれていた男の人は、神様に対する求めが心の中に起こされていった。その時にペテロは彼に言いました。金銀は私にはない、金銀は私たちにはない、しかし私が持っているものをあなたにあげる。ナザレのイエス・キリストの名によって歩け、立ちて歩けと言って、彼の手を引き起こすと、彼の足にくるぶしに力が入って、彼は立ち上がって踊り上がったと言います。そしてペテロたちと一緒に神殿の中に入っていって神を礼拝するものとなった。そうすると多くの人たちがそのことに驚き、そして彼らの周りに集まってきて、ペテロはさらに彼らに向かって、イエスこそキリストである、あなた方が知らずに殺したこのイエスこそ神がメシアとして、キリストとして、私たち全人類に与えられた救い主なのだということを話しました。すると そのことを通して信徒の数が男だけで5000人になったといいます。しかしペテロがイエス様のことを例に挙げて死者の復活のことを語っているのを聞いて、神殿を支配していたサドカイ人たちは、怒りに燃えて彼らを捕らえました。なぜかというと、サドカイ人たちは死者の復活はないと教えていたからです。死者の復活があっては彼らには、死者の復活があったら彼らは困ったのです。 自分たちの立場が脅かされるからです。しかしペテロたちは捕らえられ、ペテロとこの足の不自由だった人、立ち上がった人が共に捕らえられて牢に入れられますけれども、その後彼らは引き出されて、サンヒドリンという、ユダヤの最高議会でイエス様を明かしする機会を与えられます。ペテロは語りました。あなた方が十字架にかけて殺したけれども、神がよみがえらせたこのイエス・キリストの皆こそ全ての人間を救うただ一つの名前なのだ。あなた方が十字架につかつけて殺したけれども、神がよみがえらせたこのキリストイエス・キリストの皆がこの人を強くしたのだと言って彼は宣言しました。サンヒドリンの議員たちはペテロとヨハネが学問のない神学的なトレーニングを受けたことのないただの人である、無学な人である、ただの人であるということを知ったけれども、彼らの大胆さを見て驚いたと言います。しかしそれだけでなくて、彼らがイエス様と一緒にいたということが分かってきたと言います。イエス様と一緒にいた、そしてイエス様の復活をその目で見、その肌で感じ、イエス様がよみがえられたということを、その事実を彼らは語ってやまなかったのです、ね、神学は事実の前には無力です。むしろ神学は事実のしもべなのです。イエス様がよみがえって今も働いておられる、この人が立ち上がったのはイエス様がよみがえったからである、そのことを彼らが宣言したときに、学者たちは、この世の支配者たちはそれに一言も言い返すことはできなかったと言います。イエス様の十字架によって私たち罪を清められ、その救われるわけですけれども、イエス様が今生きて働いておられるということを本当に信じ、そのことによって生かされることがなければ、私たちの信仰は本当に弱い、私たちは本当に今生きておられるイエス様を、イエス様に呼びかけてその御臨在を仰ぐものでありたいと思います。釈放された二人は仲間たちのところへ行ったと言います。仲間たちのところというのは、この、彼ら自身の仲間のところなわけですけれども、クリスチャンの仲間のところに帰りました。そこで彼らは祈っていたはずです。そしてペテロとヨハネはそこで祭司長や長老たちに彼らが、言われたことの全てを語った。もうイエスの名によって語ってはならない、イエスの名前によって技を行ってはならないと彼らは命じられたわけですけれども、彼らは私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいかないと言って帰ってきたわけです。どうして彼らは、祭司長や長老たちは、イエスの名によって語ってはいけないと言ったのか。イエスの名によって語り、イエスの名によって求めるときにイエス様が働くからです。イエス様が生きているということをご自分で証明なさるからです。しかしそのことは長老や祭司長たち、彼らにとっては不都合なことであった。でもその不都合なことであったということはどういうことか。それはこの癒された人が、私はイエスの皆によって癒されたと言ってはいけないと言ったということはどういうことかって言ったら、あなたはもうイエスの名前によって癒されたということを黙ってもう一度神殿の前に座ってろって言ったってことなんです。そういうことです。その人が立っているということは、イエスの名前が、イエスの名前によって癒されたということの証でやります。イエスの名によって何も語ってはいけないということは、 その人に向かってもう一度浦島の門のところに座って物乞いをして生きていけということと等しいことであったわけです。それがイエス・キリストの名前に敵対する者の思いである。そういうことをペテロは残らず語ったということです。そうするとですね、彼らは皆心を一つにして神に向かって声を上げて言いました。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたがすべてのものを創造なさいました。あなたは今も創造の技を続けておられる方です。あなたの名前によってすべてのものは作られ、あなたの名前によってすべてのものは癒されていくのですと告白するのです。そして詩編の第2編、先ほどご一緒に読みましたけれども、詩編の第2編の言葉を彼らはその言葉によって祈ります。なぜ異邦人たちは遮立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに徒党を組んだと。事実、ヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒に、あなたが油注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まって、あなたの見てと御心によってあらかじめお定めになっていたことを行ったと告白しました。つまりイエス様が十字架にかけられて殺されるということは、この詩編第二編に語られているように、古の昔から神様が定められた計画であって、その通りのことをヘロデとピラト、そして民の長老たちはイスラエルの民と一緒になって行いました。しかしあなたはイエス様をよみがえらせました。今彼らがイエスの名前によって語ってはいけないと言っているその脅かしに、あなたがどうぞ目を留めて、しもべたちに御言葉を大胆に語らせてくださいと語っています。ここで御言葉と書いてありますけれども、これはあなたの言葉ですね。あなたの言葉を語らせてください。私の言葉ではなくて、あなたの言葉を語らせてください。自由に語らせてください。あなたのしもべたちにあなたの言葉を自由に語らせてください。私たちが語るのは自分の言葉ではなくて神様の言葉である。神様の言葉を語るときに人々は生かされるのです。そしてあなたの手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの皆によって印と不思議な技を行わせてくださいと祈りました。天地の創造者であるあなたの聖なるしもべイエスの皆によって印と不思議を行わせてください。あなたの御手を伸ばして癒してください。イエス様が生きて働く、それはイエス様が生きて働く方である、そのことによって主が計画して、そのご計画によって行われた贖いの技と復活の技の証明としてください。彼らはそのように祈るわけです。イエスの名によって語ってはいけないということは、そのように命じるということは、あなたはそのままでいなさい、人生の苦しみの中にある人たちはそのままでいいというに等しい。しかしイエス様はそのままでいいとはおっしゃらないんです。イエス様は何とおっしゃったか、すべて重荷を負っている者、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさいとイエス様はおっしゃったのです。私があなた方を休ませてあげるとおっしゃったのです。 すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさいとイエス様はおっしゃった。イエス様には彼らの重荷を取り去る力があるからです。彼らを癒す力があるからです。イエス様、あなたはそのままで、疲れたままでいいよ、重荷を負ったままでいいよとはおっしゃらなかったんです。イエス様、私のところに来なさいとおっしゃった。そしてイエス様のところに来た人たちに手を置き、また悪霊に疲れている者たちから悪霊を追い出してイエス様はお癒しになった。ここにイエス様の働き、福音の原点があるのです。ここで迫害を弟子たちは受けるわけですけれども、これはイエス様の技を彼らが行い続けたからです。イエス様もおっしゃいました。ヨハネの福音書の15章の 18節からこのようにイエス様は言っておられます。ヨハネの福音書15章18節以下、もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。しもべはその主人に勝るものではないと私があなた方に言った言葉を覚えておきなさい。もし人々が私を迫害したなら、あなた方をも迫害します。もし彼らが私の言葉を守ったなら、あなた方の言葉も守ります。しかし彼らは私の名の上にあなた方に対してこれらすべてのことを皆行います。それは彼らが私を使わした方を知らないからです。もし私が来て彼らに話さなかったら、彼らに罪はなかったでしょう。しかし今ではその罪について弁解の余地はありません。私を憎んでいる者は私の父をも憎んでいるのです。もし私が他の誰も行ったことのない技を彼らの間で行わなかったのなら、彼らには罪はなかったでしょう。しかし今彼らは私をも私の父をも見て、その上で憎んだのです。このようにおっしゃってですね、イエス様に対する迫害と同じ迫害が弟子たちに行われている。それは弟子たちがイエス様の技を行っているからであります。しかしそれだけでなく、イエス様は次のようにもお約束になっています。しかしこれらすべて、ルカの福音書21章の12節以下ですが、しかしこれらすべてのことの前に、人々はあなた方を捕らえて迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のためにあなた方を王たちや総督たちの前に引き出すでしょう。それはあなた方の証をする機会となります。それでどう弁明するかはあらかじめ考えないことに心を定めておきなさい。どんな反対者も反論できず、反証もできないような言葉と知恵を私があなた方に与えます。今弟子たちはですね、民の指導者たちや支配者たちの前に引き出されて牢に入れられました。しかしどんな反対者も反論できず、反証もできない言葉と知恵をイエス様が彼らにお与えになった。そのことを体験しているわけです。イエス様は義のために迫害されている人たちは幸いである、天の御国はその人たちのものだからだとおっしゃいました。それはなぜかというと、あなた方よりも前に来た預言者たちもそのように迫害されたというのです。あなた方よりも前に来た預言者たちも同じように迫害された。それは預言者というのは神様の心を与えられる者たちのことです。預言者と言います。神様の言葉を与えられる、神様の心を与えられるのが預言者であります。あなた方には神様の心が与えられている、イエス様と同じ心が与えられている、イエス様の愛が与えられているのであります。なぜペテロとヨハネは この40年間生まれてから立つことができなかったこの人を癒したのでしょうか。それは彼らの中にイエス様の愛が与えられていたからであります。誰もこの人は、この人が本当に礼拝者として立ち上がって、礼拝者として神様を褒めたたえる、その喜びの中に入ることができるようにと言って心から愛することはなかったのです。この人にお金を渡せばこの人はその日行っていけるとは思ったかもしれない。しかしこの人が本当に神様の前に立ち上がって礼拝者として神様を本当に褒めたたえるようになる、それがそのようにさせる力がイエス様の愛であって、ペテロとヨハネにはその愛が与えられていたのです。それが神様の心が与えられるということであります。世の指導者たちはそのようなことが起こった時に反対します、迫害します。イエス様の愛の技が進む時に不都合を被るからです。それは彼らが神の愛に反して生きていたからです。高慢を徳として生きていたからです。苦しい者たちを無視して生きていたからであり、彼らを虐げて生きてきたからです。復活はないと言って生きてきたからであり、また自分に与えられた権力を自分のために使ってきたからです。しかしイエス様の愛と力、聖霊に満たされたものが現れた時に、彼らには自分に絶対できない命を与える技を弟子たちが行うのを見て、弟子たちを憎みました。しかしこれはまさにイエス様の力がそこに働いていたからであります。私たち、あなたはそのままでいいという声に対して何と答えるでしょうか。大変だね、そのままでいい、大変だね、ピリオド、そういう言葉に対して私たちはどういうふうに答えるでしょうか。31節にこういう言葉があります。彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が震い動いた。人は聖霊に満たされて神の言葉を大胆に語り出したとある。その集まっていた場所が震い動いた。地が震えるという言葉は聖書は何度か出てきますけれども、それらすべては神の臨在を表す。出エジプト記の19章18節にはこのように書いてあります。シナイ山は全山が煙っていた。それは主が火の中にあって山の上に下って来られたからである。その煙はかまどの煙のように立ち、全山が激しく震えた。またイザヤ書の6章にはこのように書いてあります。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わしていった。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つ。その叫ぶ声のために敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた。敷居のもとが揺るいだと書いてある。またハガイという預言者がいますけれども、ハガイ書の2章6節7節にこのように書いてあります。まことに万軍の主はこう仰せられる。しばらくしてはもう一度私は天と地と海と陸とを揺り動かす。私はすべての国々を揺り動かすとあります。地を揺り動かすというのは、人々がもうこれは変わらないと思っていたものが変わるということを意味するのです。これだけは 変わることがない、動くことがないと思っていたものを動かす、動かすことによって神様ご自身がご自身の技を行われるということです。それまで人が自分の力で自分の権力でこの世を動かしてきた、しかしそういったものを動かすというのです。礼拝から人々を隔てているものをイエス様自身が揺り動かして倒して、そして礼拝者としての喜びの中に私たちを生かしてくださる。私たちはこの方に本当に期待してお祈りをしたいと思います。お祈りをしましょう。主イエス様、天皇お父様、あなたは私はもう一度主を揺り動かすとおっしゃってくださいました。人が変わらないと思っているもの、変えることができないと思っているもの、それによって絶望の中に、失望の中に人々を押しとどめているものを、あなたは揺り動かしてくださると約束してくださいました。主イエス様、私たちはあなたの言葉に信頼します。私たちはあなたの言葉を信じます。主イエス様、人は動かすことはできなくてもあなたに動かすことができます。主イエス様、どうぞあなたの言葉に本当に深く信頼を置くことができるように私たちを導いてください。あなたの言葉を、生きているあなたを明かし始めたときに人々から理解されなくなることあるでしょう。いじめられることもあるかもしれません。しかしよ、その中にあってあなたご自身があなたの御手を伸ばしてあなたの技、癒しの技を行い、そしてどうぞあなたのしもべたちにあなたの技を行わしめてくださいますように、あなたの言葉を語らしめてくださいますように心からお願いいたします。主よ、どうぞ恐れる私たちにあなたの力を添えてください。あなたを見上げる心を与えくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。しばらくお祈りの時を申したいと思います。